皆さん、おはようございます。こんばんは。いやー、本当に寒いっすね。風が強いというか、気温はそこそこなんですが、まあ寒い、体感的には寒い、こう、今、時期というか、来ていましてですね。まあ、僕自身もこう、毎日外にいるとですね、こう、季節の、まあ、なんて言うんですか、毎回、変わり目だったりとか、まあ、変化だったりとか、皆さんの行動、いろんなものを見てですね、やっぱ日本ってめちゃくちゃ忙しい国だなっていうことを、感じております。まあそれが日本の良さでもあったりするんですけど、まあその僕らゴルフコーチからすると、毎日のようがアメリカのようなこう、まあアメリカによってもね、いろんなこう気温の差とかありますけども、まあ一年中あったかい、まあ、ロスだったりとか、サンディエゴのような、カラッとした、季節の、国であれば、もっともっとゴルフというものが、流行っていくんじゃないかなとかっていう、まあ、どうでもいいことを考えながらですね、毎日朝を迎えております。皆様は、この一週間、どのように、過ごされましたでしょうか？まあ、ちょっと今日の話でですね、ボールフライトについてお話ししようかなと思います。ボールの飛び出しの、まあ、関係性というか、まあ、ボールがなぜ曲がるのか、なぜまっすぐ行くのかっていうところを、まあ、少しこう簡単にではあるんですけども、皆さんにお伝えしようかなと思っております。まあ、この話に行く前に、またいつもの雑談なんですが、もうすぐ3月ということで、来月にですね、また一度大阪の方に、向かってですね、まず、まあ、4日間ほどぐらいかな、ちょっとこう、ゆっくり大阪でしようかなと。もう自分の頭の中はまたお寿司屋さんに行くことしか考えてないんですけども、まあ、それぐらいしか、まあ、楽しみはないので、大阪、まあ、大阪のね、いろんな安いもの結構あるんですけど、まあ、うどん屋さんだったりとか、もう本当にね、いくらだったかな ?200 円とかで食べれるんですよね。まあ、本当に、具材とか乗ってない、まあ、かけうどんみたいな的な感じなんですけども、まあ、いろんな魅力のある大阪なんですが、まあ、この年になると、そういうとこよりも、なんて言うんですかね。お寿司に目が行ってしまうというか、皆さんはなんか旅行に行った時は、これしよう、あれしようみたいなことをですね、考えながら動かれていると思うんですけども、何か大阪のおすすめがあればですね、ぜひ教えていただきたいなと思います。自分関西人なんですけど、大阪のことあんまりよく覚えてなくて、わからないというか、まあそれしか印象がないんです。印象がないので、ぜひ、おそらく多分、リスナーさんはいろんな場所に、いろんな各国行かれている方結構多いと思うので、ぜひおすすめの場所あれば教えてください。はい。ということで、ボールフライトですね。皆さんね、結構、もうこのね、2年ぐらい、2、3年ぐらいかな、ボールフライト、ボールの飛び方の原因であったりとか、なぜボールが曲がるのかっていう認識が変わってきたのが、まあ、おそらくここの2、3年ぐらいだと思います。まあ、僕がそのゴルフを始めた高校卒業ぐらいの時にはですね、振る方向にボールが飛ぶというふうに言われてました。まあ体感的にもですね、例えば左に振ったらボールは左に行くだろうっていうことは、あ、そうなんだって言われると、多分疑いもなく皆さんは、まあ僕も含めてですね、あ、そうか、左に振りすぎたんだっていう風に思われると思うんですよね。で、やっぱりこれをずっと実践していって、ある日突然ですね、感じるんですよね。こんなに左に振ってるつもりないのに、なんでボールが左に行くんだろうっていうことを疑問を持ち始めます。その持ち始めたタイミングで、大体ですね、悩み始めるとこう、レッスンだったりとか、友達だったりとか、シングルの方にですね、こうアドバイスをもらったりとか、いう部分でですね、こう人にこうアドバイスを求める時期っていうのは多分おそらく、あると思います。で、 ただその教える方がですね、もしこのボールフライトの考え方を振った方向にボールが飛ぶというふうに捉えている、まあ認識している方に教わっていると、一生うまくならない、一生ボールフライトは理解できないというふうになってくるので、今回のですね話は、まあこのレッスンに来てくださっている方はコーチからもう聞いてると思うので間違いないと思うんですが、もしまだレッスンを受講したことがない方、そしてまだ振った方向にボールが飛ぶと思われている方がいればですね、ぜひこの話を聞いてですね、少し考えの方をまあ改めるというか、ヒントになればいいなと思っております。まあ結論的に言うとですね、ボールフライトは、まあ例えば右にボールが行った時にっていうのは、右に振ったからではないんですよね。振ったからではないです。ボールが例えばいきなり右に飛び出した時っていうのは、皆さんフェースの向きというのはターゲットに対してどっちを向いていると思いますか？はい、わかりますよね。ボール、フェースはですね、飛び出した方向の、右にフェースがターゲットよりも向いていることになります。じゃあ次にですね、ボールが右に飛びました。その後にボールが左に戻ってきました。その時にフェースの向きはターゲットに対してどこを向いているでしょうか？はい、多分これもわかると思います。これも同じくターゲットよりもフェースは右を向いています。ではなぜボールは左に曲がったのでしょうかっていうところなんですけども、最後のボールの曲がりに関しては自分のスイング軌道ですね、ヘッドの軌道とフェースの向きの差分によって曲がり幅が決まってきます。まあ、いろんなね、イレギュラーな芯を外したりとか、遠側で当たったりとか、まあ、こう、芯を外した状態で打ってしまうと、その、スイング軌道だったりとか、フェースの向き以外の要因があるんですけども、仮にですね、芯に当たったと仮定した場合、捕まりがいいと呼ばれるボールですね。ボールが食いついた感覚で、ボールが右に出て左に曲がった場合は、スイングの軌道、まあヘッド軌道ですね。スイング軌道を振っていく方向っていうのが、インサイドアウトの方が多いです。インサイドアウトに振って、フェースが右に向いていると、ここね難しいんですけど、振った方向に対してフェースが直角に右に向いている場合、スイング軌道に対して90度フェースが、ターゲットよりも右を向いている場合、まあ言い換えるのであれば自分の振った方向にフェースが90度向いている場合はですね、ボールは右にそのままプッシュしていきます。なんですけども、自分が振っている軌道よりもフェースが一度でもクローズの場合は、ボールは少しターゲットよりも開いているので、ボールは右に飛び出して左に戻ってくるというドローボールになってきます。これ、言葉で言うとですね、すごく難しい気がすると思うんですが、絵に描くとね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。ただ、僕は毎回オンラインのですね、オンラインのパネルディスカッションという、その、ズームでのですね、なんかこう、ゴルフの発表みたいな、発表というか、まあ、ディスカッションがあるんですけど、そこで絵を出すとですね、もう画伯って呼ばれるぐらい、何を描いてるかわからないっていうふうに言われるので、ちょっと僕は絵でも説明しづらいんですけども、まあ、もう一問ぐらい行こうかな。まあ、例えば今日でもね、レッスンで結構あったんですけども、例えばですね、ボールがいきなり左に飛びました。そしてボールの弾道もめちゃくちゃ低い、ちょっとこうトップ気味のような球だったんですよね。低くていきなり左に行ってさらに左に曲がっていった、いわゆるよく引っ掛けっていう球になるんですけども、そういう方がですね、今日、おられました。 その方に僕がアドバイスしたのは、スイング軌道、めちゃくちゃインサイドアウトです。そしてフェースがめちゃくちゃ閉じてますっていう風に言いました。この動きがあるとですね、インサイドアウトが強いとアッパー軌道が強くなります。要はすくい打ちの要素が強くなります。そうすると打点位置がフェースの下部に当たってボールは低く飛び出します。そしてそこに対してターゲットよりもフェースがクローズド、閉じているということはボールの飛び出しは左に飛びます。そしてフェースがスイング軌道に対してインサイドアウトに対して閉じるということはドローボールのフック要素が強くなります。かつロフトが立つことになるのでボールはさらに低くなってしまうということになります。ただその方がですね言った表現というものは、あ、左に振ってしまったって言ったんですよ。これがそもそもの間違いになります。左に振ったから今の引っ掛けのローボールが出たわけではないというふうに、説明をさせてもらったんですけども、まあなかなかね、これは1回2回じゃ理解できない部分なので、そこはじっくりですね、その方と話していったんですけども、まあ何が言いたいかというと、皆さんが練習をしていて出る球の原因、なぜ出るのかっていうことの正しい認識がないと、ボールが左に行ったから左に振ってしまった。だから左に振らないように体を止めて右に振るっていう風に考えてしまうと、何が起こるかっていうと、さらにボールは左に曲がってきます。そしてインサイドアウトに対してフェースが開いてしまうと、その球は右へのプッシュ球になってしまいます。これがわからないと、いくら練習場でボールをですね練習をしても上手くならないという風なことになってきます。これを、皆様には、キャンプであったりレッスンであったりじっくり話す機会にですね、このボールフライトについて、僕がもううるさいほどに、今のはこっちですあっちですっていう風に言ってる理由です。それはなぜかというと、皆さんには、受けられてる方に対しては、正しい認識でボールフライトを理解してほしいからなんですね。で、僕がですねこのパッと皆さんの球を見てインサイドアウトとかフェースがクローズとかってなったのは、だいたい約1年かかってます。最初この、新しいですね飛球の法則だったんですけども、このボールフライトの考え方をパッと言われてもね、何のこっちゃ分かんなかったんですよ。いやいや、もう振った方向でええやんみたいな風な感じだったんですけども、まあだんだんですね、いろんな機械を使ったり、講習を受けていったりとか、自分で球を打ってみると、あ、そういうことなのかっていうふうに分かってきたぐらい、この考え方は非常に難しいです。機械がないので、機械があるとインサイドアウト振ってますとかいうふうに出るんですけど、僕らない状態で皆さんにお伝えしてるんで、自分の頭の中が機械のようにですね、こうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるこう考えながら皆さんにお伝えしている状態です。で、先日もですね、ある男性の方がですね、結構こう、引っ掛けの要素で悩んでて、で、その方は非常に上手い方なんですよね。大体まあ70代後半、悪い時でもまあ80、まあ、2,3,4 ぐらいで回る方なんですよ。ただその方も、クラブが、非常にインサイドアウトが強くてですね、僕が言うすごくクラブが寝てますと、それではですね、引っ掛けも出るし、ダフリも出るし、トップも出るしっていう風に、もっともっと左へ振ってくださいっていう風にお伝えしました。そうするとその方はもう左には振れないと、左に振ったらさらに左に行くっていう風に、いろんなことをこう話しながらずーっと繰り返してたんですよ。で、まあ、約3、4ヶ月、まあ、半年は経ったかな、ぐらいで、先日来られてですね、話して、もっと、クラブは、アウサイドインでいいですと。その方がインサイドアウトだったんで、もっともっとヘッドは外からです、っていうふうに、お伝えしてですね、やっていったら、 まあ、いろんなこう強制義務になるものをこう、いろんなものを置いてですね、絶対にインサイドアウトにさせねえぞみたいな感じで、その日は僕が、伝えさせてもらったんですけども、まあ最初はね、いろんなものを置かれると全然打てなかったんですよね。ただ、まあ見事にですね、もうどんどんこう治ってきてですね、インサイドアウトがだんだんイントゥインになってきたんですよね。ニュートラルのポジションに戻ってきました。その時に動画を見せたところ、もうびっくりですよね、その方は。めちゃくちゃアウトサイドインで振ってるつもりなのに、インサイドインの綺麗な球になっていったんですよ。で、その時のハーフラウンドのショットはもうほぼほぼグリーンに乗ってですね、いつもだとバーディー取れないところでバーディーを取ったりとか、されたんですよね。まあそれぐらいですね、こうスコアがいくつであろうと、自分の感覚と実際の動きっていうのは、全く異なります。そして、この新しい考え方に柔軟に対応できる人ではないと、多分おそらく今後ゴルフが上手くなる速度は、速くはならないと思います。もちろん遠回りをして上手くなることも、一つのゴルフであるというのは間違いないと思うんですけども、おそらく多分遠回りしてですね、上手くなりたいと思っている方はいないと思うんですよ。知らず知らずのうちに遠回りになってたっていう方はいてもですね、最短で皆さん上手くなりたい、自分の思い通りの球が打ちたいと思っている方が、いると思うんですよね。それはもう間違いないですし、絶対そうであるべきだと僕も思ってます。まあここで、皆さんにこのボールフライトについてお伝えしたんですけども、何が言いたいかというと、皆さんのもし自分が迷ってる、悩んでる、そしてうまくならないっていう方がいるんであれば、今まで習ってるもの、そして考えてることの先入観をぜひ捨ててくださいということです。この考えを捨てれる、要は掃除できるってことですね。自分の頭の中の考えているものを整理できる人、掃除できる人っていうのはめちゃくちゃ上手くなってきます。ただ教わるコーチがダメだと、まあ一緒にダメになっちゃうんで、そこは見極めが大事だと思うんですが、ぜひですね、もし何かに悩んでいる方がいれば、一旦自分の考えを捨てて、客観的な意見、そして新しい考え方っていうところをとことん話してですね、皆さんの新しい知識として、中に入れてもらえると、よりステップアップの加速が増すんではないかなと僕は思っております。という感じで、ボールフライトから、そういった考え方に、つなげたお話で、ちょっと無理やり感はあったと思うんですが、まあ自分の、今日の言いたいことは言えたので、もしですね、この、今の話ちょっとよくわからないよという方はですね、ぜひお便り、そして、よくわかったよという方も、お便りを、お待ち、しておりますので、ぜひ送っていただけたらなと思っております。はい。そしてですね、このラジオのですね、表紙というか、何ですかね、サムネイルというのかな、を、変えました。ぜひちょっと見てみてください。ポッドキャスト、ラジオ風に、この表紙を変えました。なんかこう、どんどんチェンジしていかないのだ、となっていうふうに思いながらですね、その意見も、もらえると嬉しいなと思います。ぜひですね、リアルレッスン、いつでもお待ちしておりますので、また一緒に、ゴルフ場でも皆さん一緒に楽しみましょう。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次の週もお楽しみにしていただけたらなと思っております。それでは。